はいはい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。非常に遅い時間からのブログアップを展開していこうと思ってるので、今日もちょっと声は小さめでいきたいと思います。アンケートの結果の方ですが、相変わらず微動だにしないということなので、残念ながら、今のところはこれでアンケートを締め切っていいのか、お前たち、おい、お前たち本当に発言しないでいいのか。いいんだな。ですね、一応オンタイムで流れで聞いている方はですね、今のところコメントしないということらしいので、1年後なり2年後なり3年後にこの章を聞いてる方、前のレビ記の8章の方でですね、アンケートの方とかを展開しているので、もしよければそちらの方にコメント記入してちょうだい。ですね、なるべくならばコメントなどがあって交流があれば、もう少しこの前説も実りあるものになるかなと思ったのですが、どうやらみんなはこの梅のぼやきが聞きたいようです ということなので、相も変わらずぼやいていこうと思います。ということでですね、今日も一章読んでいってみましょう。新改訳聖書。旧約聖書のレビ記第11章。それから主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べてもよい生き物は次の通りである。動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べてもよい。しかし反芻するもの、あるいは蹄が分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するが、その蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それからイワダヌキ、これも反芻するが、その蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。またノウサギ、これも反芻するが、その蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それに豚、これは蹄が分かれており、蹄が完全に割れたものであるが、反芻しないのであなた方には汚れたものである。あなた方はそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死体に触れてもいけない。それらはあなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つものはすべて食べてよい。しかし海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中に生きる、またすべての水の中にいる生き物のうち、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これらはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。また鳥のうちで次のものを忌むべきものとしなければならない。これらは忌むべきもので食べてはならない。すなわちハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、ハヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、 野眼、コウノトリ、サギの類、八つ頭、コウモリなどである。羽があって群生し、四つ足で歩き回るものはあなた方には忌むべきものである。しかし羽があって群生し、四つ足で歩き回るもののうちで、その足のほかに羽足を持ち、それで地上を飛び跳ねるものは食べてもよい。それらのうちあなた方が食べてもよいものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。このほかの羽があって群生し、四つ足のあるものは皆あなた方には忌むべきものである。次のことによってもあなた方は汚れたものとなる。すなわちこれらのものの死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。またこれらのどの死体を運ぶものも皆その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。蹄が分かれてはいるが、それが完全に分かれていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてはあなた方には汚れたものである。これらに触れるものは皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩くものは皆あなた方には汚れたものである。その死体に触れるものは皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶものはその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。地に群生するもののうち次のものはあなた方にとって汚れている。すなわちモグラとモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、スナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちでこれらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは皆夕方まで汚れる。またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かの上に落ちたなら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは革、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして後清くなる。またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。また食べるもので、それにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。また飲むもので、このような器の中にあるものは皆汚れる。さらにどんなものでも、その上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれ、炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。しかし泉、あるいは水の溜まっている水溜めは清い。ただしそれらの死体に触れるものは汚れる。またもしそれらのどの死体がまこうとしている種の上に落ちても、それは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にそれらの死体のあるものが落ちたときは、それはあなた方には汚れたものである。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。その死体のいくらかでも食べるものは、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。またその死体を運ぶ者も、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。また地に群生する者は皆忌むべきもので食べてはならない。地に群生する者のうち、腹で這う者、また四つ足で歩く者、あるいは多くの足のある者、これらのどれもあなた方は食べてはならない。それらは忌むべきものである。あなた方は群生するどんなものによっても自分自身を忌むべきものとしてはならない。またそれによって身を汚し、それによって汚れたものとなってはならない。私はあなた方の神、主であるからだ。 あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這ういかなる群生のものによっても自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べてよい生き物と食べてはならない生き物とが区別される。と、11章はここまででございます。非常に遅い時間ですので、ここで終わりにしようと思ったのですが、もう一章、実はこの次の12章は非常に短いので、非常にコンパクトにまとめた一章を次ではお送りしたいと思いますので、連続ブログアップを今回はきちんとやらせていただきたいと思います。では、後ほどまたお会いいたしましょう。ということで、梅30でした。